14、補正予算を可決。14-1、一般会計第9号、5、特別、3、企業会計。議会は9月7日の本会議で、令和2年度一般会計補正予算第9号を賛成多数で、令和2年度病院事業会計補正予算第6号など5特別会計、3企業会計の補正予算を満場一致で、それぞれ原案の通り可決しました。一般会計補正予算第9号は、新型コロナウイルス感染症対策、経費等の増額補正を行うほか、同感染症の感染拡大に伴う予算の執行見直し等について減額補正を行うもので、歳入歳出それぞれ20億1219万円を増額。歳入の主な補正内容は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金10億1356万円の増額、臨時財政対策債6億2071万円、財政調整基金繰入金4億6280万円の減額などです。歳出の主な増額補正内容は次の通りです。森林環境保全事業経費、森林整備方針の策定に向けた調査を委託、100万円。ポイント事業経費、QR コードを用いたアプリ化へのシステム改修、1527万円。仮称、奥闇手続き窓口運営事業経費、死亡届に伴う各種手続きを一括して扱う窓口を設置、232万円。市民の健康を支える地域拠点運営経費、北ブリーフの相談機能を拡充、80万円。枚方市駅周辺再整備ビジョン推進事業経費、用語の解説、1、丸山街区における既存建物の除去や保証費を補助、6億7180万円。用語の解説、1、街区、市駅周辺再整備では、枚方市駅周辺を丸1街区から丸5街区までの5つのエリアに定め、再整備を進めることとされている。用語の解説終わり。教材教具費、タブレットを目の動きで操作できる視線入力装置等を購入、175万円。図書館分室管理運営経費、併室の3分室引っ越し委託料等、536万円。その他、職員のモバイルワーク導入に向け、パソコン等を購入するため、3975万円を計上。病院事業会計補正予算第6号は、検査機器の購入費や債務負担行為の補正として、患者給食調理業務委託の計上など。なお、1万円未満、死者誤入。本会議質問と答弁。死亡届に伴う手続き窓口、関係部署との連携は？質問。仮称奥闇手続き窓口の円滑な運営には、手続きを所管するすべての部署が、この窓口を支える気持ちが重要と考えるが、どのように連携していくのか。なお、同窓口利用者一人一人の不安や心配に寄り添った対応を要望する。答弁。同窓口開設後においても、必要に応じて、関係課会議により課題抽出を行うなど、市民サービスの向上に努めていく。死亡届に伴う手続き窓口、遺族に寄り添った対応を。 質問、仮称お悔やみ手続き窓口の年間の利用見込みと運営体制を聞く。なお、窓口での様々な疑問や要望に答えるため、役に立つ情報を常に収集し、市の各窓口がつながり、遺族に寄り添う対応を行うとともに、市民目線でサービスの改善や拡充に努めるよう要望する。答弁、同窓口の利用者を最大3700人と想定し、来庁者数に応じ、最大3つの窓口で対応する。枚方ポイント、交通系 IC カードへのポイント交換を可能に。質問、枚方ポイント事業は高齢者バスカード事業に代わるものであり、高齢者の外出支援につながるよう、公共交通運賃に利用できる付加価値をつけるべきと考える。今回のシステム改修に合わせ、電車でも利用できるよう、交通系 IC カードへのポイント交換を可能にするべきではないか。答弁、ポイント転換のためのシステム構築費用などに大きな課題がある。市駅周辺再整備へ基本計画の早期策定を。質問、市駅周辺再整備にかかる用語の解説。1、丸三街区の既存建物の除却や補償のための補助金を当初予算でなく補正で計上した理由を聞く。なお、市と一体で事業を進める再開発組合へ、必要な費用の早期確保などの支援と他の街区の整備実現に向けた基本計画の早期策定を要望する。答弁、国等との協議に時間を要したことから、再開発組合とも調整の上、今回の補正対応とした。用語の解説。1、街区。市駅周辺再整備では、枚方市駅周辺を丸1街区から丸5街区までの5つのエリアに定め、再整備を進めることとされている。用語の解説終わり。森林環境保全事業をスピードを上げて整備を。質問、森林環境保全事業経費で委託料を計上しているが、その内容を聞く。なお、地域住民の安全と生活を守るため、森林整備にスピードを上げて取り組むとともに、納税者となる市民が納得できる事業の推進を要望する。答弁、喫緊の課題である本市東部地域の森林環境整備を効果的に進める方針の策定に向け、整備の優先順位の決定に必要となる調査を委託する。北部リーフ、身近な市役所としての機能のさらなる拡充を。質問、北部地域で市民の健康を支える北部リーフに福祉の相談機能を付加し、職員も新たに2名配置するというが、どのような相談や対応ができるのか。なお、地域に身近な市役所としての機能をさらに拡充するよう要望する。答弁、専門部署とも連携して複合的な課題に寄り添い、実情の把握や迅速なアウトリーチなど、より地域に密着した継続支援が可能になると考える。必要とする児童生徒へ学習ツールの整備を。質問、今回教材教具費で購入予定の視線入力装置は何台か。また、来年度以降、この装置を必要とする児童生徒がいる場合の対応を聞く。なお、タブレット等の学習ツールを最も必要とする児童生徒へ早期に配布するよう要望する。答弁、来年度を見据え5台購入予定である。今後、効果等を検証し、必要とする児童生徒の状況に応じた整備に努める。 モバイルワーク用端末平常時の活用は、質問、緊急時対応等を想定してモバイルワーク用端末等の費用を計上しているが、コロナ禍での新しい生活様式への対応が求められる中、平常時の活用への考え方を聞く。答弁、同端末等はコロナ禍で実施した交代制勤務の教訓も踏まえ調達するものだが、平常時においても市で常備する形となるため、課題整理や検証を行い、在宅勤務等に資するよう有効活用を図る。併出する図書館分室地域、本に親しむ環境づくりを。質問、図書館10分室のうち、併出する3分室の引っ越し委託料を計上しているが、分室がなくなる地域への対応を聞く。なお、引っ越し費用だけを先に検討するのではなく、本に親しむ環境づくりを地域と一緒に進めるべきと意見しておく。答弁、併出後の代替サービスとして、自動車文庫、またはリフト付きワンボックスカーで巡回し、読書環境の確保に取り組む。将来負担に留意した財政運営の取り組みを。質問、地方創生臨時交付金の増額補正により、新型コロナ対策の財源として取り崩してきた財政調整基金の繰り入れ金額はどう影響を受けるのか。なお、国全体の税収減とともに、本市の借金ともいえる臨時財政対策債の増加が想定されるため、将来負担に留意した財政運営への取り組みを要望する。答弁、同交付金の配分相当額について、同基金からの繰り入れが抑制できる。市立枚方病院患者給食調理業務委託と直営の比較を。質問、患者給食調理業務委託の債務負担についてその積算内容を聞く。なお、病院事業の業務委託にかかる入札不調が続き、委託業者の確保や経費の増加が懸念される中、同業務は委託ありきではなく直営との比較の中で方針を立てていくべきだと意見しておく。答弁、業者ヒアリングを経て要件緩和など次回入札時の仕様の一部見直しに伴う増額を見込む。14-2一般会計第10号。議会は9月23日の本会議で、令和2年度一般会計補正予算第10号を満場一致で原案の通り可決しました。この補正予算は、新型コロナウイルス感染症にかかる追加対策や、指定寄付にかかる経費について増額補正を行うもので、歳入歳出それぞれ7313万円を増額。歳入の主な補正内容は、財政調整基金繰入金4166万円の増額などです。歳出の主な増額補正内容は次の通りです。在宅療養者緊急対応事業費、感染症患者のうち在宅で療養を行う人等への支援、5192万円。販路拡大支援事業費、地域密着型活動の実績を有する団体によるデリバリー事業や加盟店増加への取り組みを補助、864万円。なお、事業終了に伴いデリバリー支援事業費1750万円を減額。なお、1万円未満死者誤入。本会議質問と答弁。販路拡大支援事業、事業者に対して真に有効な支援を。質問、 販路拡大支援事業として前回のデリバリー支援事業を改め、市税でデリバリー事業者を育成する必要はあるのか。なお、各事業者が継続して事業展開が行えるよう、真に有効な支援の検討を要望する。答弁。前回の取り組み等も踏まえ、飲食店の販路拡大などにもつながるよう、個店でも利用しやすいデリバリーサービスを展開する団体を支援する。販路拡大支援事業、デリバリーの利用を市内全域で可能に。質問。販路拡大支援事業の補助対象である地域密着型活動の実績を有する団体の考え方を聞く。なお、市内全域でデリバリー利用ができるよう応募体制も整え、同事業で目標とする100店舗の達成に向け全力を尽くすよう要望する。答弁。特に商店街等を拠点にデリバリーサービスが展開できる団体を想定しており、地域のイベント等の実績も対象とする。販路拡大支援事業、個店の参加促進と市民への周知を。質問。前回のデリバリー支援事業は予算執行率が約 40% で、個店の参加も少なかったが、販路拡大支援事業での参加店舗を増やすための取り組みを聞く。なお、最大限の成果を上げるよう、市の LINE 等の SNS を活用した市民への周知を要望する。答弁。期間中、店舗側のデリバリーサービス利用料を市が全額負担し、PR 活動費等も補助するほか、事業周知に取り組む。